月第1木曜日に配信しています水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、第2回となります。今日も水谷浩司さんのお話をお届けしてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
水谷さんには、こうキャッチコピーを私が勝手につけてジャズに恋して今こう60年というふうにご紹介してよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。あの水谷さんにはいろんな形でハニー FM の開局直後からジャズのお話をいただいていますけれども、はい、番組でずっとラジオの時にはもちろん皆さんにもお聞きいただいて、そしてフリーペーパーの方にも素敵なコラムをいただいておりました。はい、そのジャズの肖像が、はい、ここから今回は、まあ、掘り起こして改めて、ね、お話をいただこうということですが、今日は2回目ということで、
そうですね、はい、この頃気合い入ってましてね
素敵なコラムでしたね。
誰をこうチョイスして紹介しようかなということで、はい、いろいろ考えてましたんですけど、やはりこの時期ですかね。まだ私も若かったですから、はい、アートペッパー、
はい、
このアルトサックス奏者なんですけど、
はい、
彼はハンサムで、おまけにその天才的なプロバイザーって言われる、ね、そのメロディーがね、
はい、
次から次へと泉のように湧き出してくる天才のアルトサックス奏者、
ね、すごいですね。次から次へと、
はい、でそれがまあ、ちょうど私がそのジャズを聴いてた時代っていうのは、まあ1960年代、50年代の終わりから60年代初め頃でしょうかね、まだ若かった時ですから、その頃にジャズ喫茶でね、よくかかってたんですよ。それもね、大きなジャズ喫茶じゃなくて割とこじんまりとした、まあ趣味でやられてるような、そういうオーナーのとこはね、割と自分の好みの、ジャズを流されるんですね。
今の水谷さんがされたらぴったりのような感じもしますけど
多分ね、なんか頭の上がったじいさんがね、コリコリのね、なんか曲流してるなっていう、そんな感じなんでしょうかね。まあ、その方がね、まあ、今節丁寧に説明もされながらね、
はい、あ、すごい、そうなんですか、うん、
よく来てるねってこう言ってね、あ、まあお邪魔してますっていう話から何を聞くんやっていうから、
あ、はい、
まあいろいろその頃はね、そのウエストコーストよりイーストコーストのその黒人のジャズをよく聴いてたんですけど、そこの店主はね、それもいいけどね、
はい、
こういう、ウエストコーストのね、
はい、
ちょっとこのおしゃれなね、ジャズもいいよって言って、それでアートペッパーを流してくれたんですね。たらそれからですね、アートペッパー、アートペッパーというか、ね、まあ曲を聴けばね、その第一音を聴けばね、もう本当に、あ、アートペッパーのそのアルトサックスは普通の方のアルトサックスじゃないなと、トーンがね、本当にものすごくまろやかでね、で甘い音からその、どういうんですかね、そのすごいその悲しい点ですかね、もう何とも言えないエレジーのある、そういうトーンまでね、もう自在に出てくるんですね。だから私ね、第2回目はね、
はい、
まあ、第1回目はあのビル・エヴァンス
でしたね、はい、
第2回目はやっぱりサックス奏者のアルトサックスのアートペッパーを持ってくるかなと思いまして、ここに書いたんですね。ちょうど2010年ですね、これあのハニー FM のヨムハニーのね、はい、フリーペーパーのボリューム13ですね。
14年前になりますね。
ああ私も若かったんだでそれでアートペッパーを持ってきたんですけどね、
はい、
でやはりあの50年代のジャズを、ね、ストレートに生き抜いたっていうジャズ名はね、まあ、数少ないんですね、
はい、
ストレートに生き抜いたっていうところがちょっとね、まあ、このポイントであります
ね。ストレートにっていう、生き抜いた、
生き抜いた、まあ、ストレートに生き抜いたら大体ね、ジャズファンは想像できるんですけど、
あ、そうなんですか、
はい、薬か酒か、
なるほど、はいね、はい、当時としては ね、
そういう感じなんですよ。まさしくそうなんですね。
あ、
だけど例えばそうですね、他 の、 サックス奏者に比べてやはり彼は本当にね、音がいいんですね。 アルトサックスの音ってこんなにいい音が出るのかなっていうぐらいね、
あ、はい、
高音から低音までね、本当に、うん、それとテクニックがね、ハーフタンニングタンキングって
ツッツッツッっていう感じですか。
タンキングはそうですね、
テッテッテッテッ
テッ切るようにこう、はい、それをハーフタンキングって、そのドゥドゥッドゥドゥッ、あ、なんかそういうちょっと濁った音でタンキングするんですね、それはね、できないらしいです。普通の方、普通のプロでもできないらしいです。そのハーフタンキングね、ものすごく有効に使うんですね、彼はね。すごいサビのとこでそれがパッと出てきますから、やっぱその、あ、違うな、このね、音音色いいんでしょうかね、全然他のアルトサックス奏者とは違うなっていうふうに思いましたね。
そうですか。
で、まあ、彼はあの、まあ、例によってその、うん、酒と、はい、それからあのね、あれと言ったらあれですけどそのドラッグで、
はい、
その絶頂期の時にね、その保養施設に入るんですね。
おお、そうなんですか。
絶頂期の時にその何年間も保養施設で療養生活を送るという、はいはい、そういうことを2回3回と繰り返してるんですね、だから彼のアルバムは50年代の絶頂期のアルバムと、はい、それから保養所を無事卒業してきた70年代の後半のアルバムの2つに分けられるという言われてますね。
そう、何違うんですか。
で、50年代の、私がよく聞くのはやはり50年代のアルバムですね、はい、なんとも言えるその懐かしいような、まあ、ジャズ喫茶で聴いてた本当に何とも言えぬこの感じがね、こうちょっとむせぶなくては石原純以上なんですけどそんなあの、そんなあの、普通の言葉で言い表せないような、ぐぐっと迫ってくるものがあるんですね。で、あの、その中で一番よくここのジャズの肖像画の中にも紹介してますが、はい、モダンアートっていう、あのアルバムがありました、
はい、
ちょうどその一番ジャケットの、
あ、今日お持ちいただいてますね、
一番右側に、
はい、かっこいいですね。
かっこいいでしょ、
めちゃめちゃかっこいい、
かっこいいでしょ、はい、後ろのアブストラクトの絵画絵画があって、あ、その前にこう頬杖っていうか、こう、物思いにふけてる、でアルトサックスが横に置いてあると、はい、なんともね、こういうジャケットはね、あのイーストコーストでは出ないんですね。ウエストコースト、そのロサンゼルスのあの、まあ、おしゃれな、一種、まあ、あのニューヨークとは違ったおしゃれな街でないと、こういうジャケットはなかなか出ないんじゃないかなと思います ね、
ですね。
これがイントロ版っていう、はい、ジャズのメーカーなんですが、レーベルなんですが、そのイントロ版の中で最も有名なのがモダンアート、アートペッパーカルテットですね、
はい、
本当にね、これはあのペッパーの絶頂期のプレーを捉えた一枚と言われてますね。で、このジャズの肖像画の中でも、書いてるんです。少し物憂げな表情と風格を漂わせた姿、なんともハンサムなジャケットだと、本当にまさしくハンサムですね。で、その次の2枚目がね、
はいはい、
アートペッパーカルテット、これも、マーティー・ペイチカルテットフィーチャリングアートペッパーということで、マーティー・ペイチがそのアレンジャーを務めてて、はい、で、そのまたマーティー・ペイチのアレンジがものすごい素敵な、やはり西海岸らしいセンスのあるおしゃれな、あのアレンジメントなんですね、はい、そこにアートペッパーのアルトサックスが入ってくるということで、はい、これもなかなかね、素晴らしい、なかなかじゃなくて素晴らしいですね。で、ここでね、虹の彼方にっていうその音楽が、あの、はい、スタンダード曲が入ってるんですけどね、この曲を聴くとね、他の、ね、オーバーザレインボーがね、みんな霞んでしまうぐらい素敵なんですね、あの神秘的な美しいメロディー、 憂いを帯びた切ないバラッドに表情を変えるっていう、私ここで書いてるんですけど、はい、虹の彼方のね本当に決定版と。
ああそうですか。
あの大場田連舞はたくさんあの有名な方がね、
いろいろこうボーカルでも、ね、
ボーカルでありましたね。
そうですね、
あの大場田連舞ばっかし集めたそういうハニーの、いや、ハニーも、ハニーのね、方で放送したこともあるんです。
企画もしていただきました。
まさしくね、その中でもね、一二を争う名盤、名曲なんですね。
そうですか。
あの、この、なんとも言えぬね、あの、このジャケットの色合いがね、はい、やはり50年代のジャケットだなっていう、うん、なんとも、あの味合いのあるジャケットですね。
今日はねスタジオが新しくなって広くなってるので、あのレコードをねお持ちいただいてます。前のところは狭かったので CD でしたけど、
横にザザザッと置いてもね、はい、大丈夫ですね、
はい、まだ
十分
余っておりますスペースが。
バッグの黄色のね、はい、あのバッグがね、なんとあうまいこと、
そうですね映えますね
前にそのベンチが置いて、木のベンチが置いてあってね、はい、あらいいとこに私も置いてあるんだと思ってるんですけど、およく映えます ね、
ね、
本当にね、
そうですね、
本当に
やっぱりレコードですね。こうやって見せていただくと、
あレコードですね、
ジャケットのお話を伺うのは
CD もいいんですけど、はい、やっぱりあのジャケットですね、レコードですね、
はい、
LP のやっぱしね、12インチ版の LP のジャケットにかなうものはないです ね、
そうですね、手にしてしみじみと見る味わうにしてもあの大きさですね
本当にね、あの手垢にまみれて、ね、汚くはなってるんですけどね、あ、まあ、それだけ愛着があるんでしょうかね、
はい、LP のこの表紙がいいですね、
いいですね、あの、まあ、アートペッパーそういうことで、私 の、 その若い青春時代を一番このジャズに、ジャズというものは何やっていうことを教えてくれた、アルバムですね、
はい、
本当にあのそれであの、まあ、長い療養生活を経た後ですね、彼はあの1972年にシナノの療所を出てくるんですね、
はい、
でそれでペッパーはあの奇跡の復帰をつけるって言ってね、
はい、
その後ですね日本にね彼は来られてるんですね。
あそうなんです
ね、日本のジャズファンがね、はい、彼を呼んだんですね。ぜひ聞いてみたいということで、その後日本に来られまして、
はい、
であのまあ、日本の各地をこう演奏旅行に出かけられたんですね。それでまたあの70年代のアートペッパーっていうのがね、あの日本のジャズファンの中にも知らしましたというかな、認知されたということですね、
はい、
だけど私70年代のアートペッパーってねほとんど聞いてないんですね。
そうです
か。やっぱし50年代のそのなんて言うんでしょうか、針の音がノイズの音が聞こえる、
はい、
LP ばっかし聞いてましたから、
うん、
やはり CD でのアートペッパーっていうのはね、
あ70年代以降は CD になってるんですね。
逆に音が良すぎてね、良すぎてあんまりリアルじゃないなっていう気もしまして、まあ、まあ何やかんや言ってますけど、要は50年代のアートペッパーが私にとってはね忘れられないアートペッパーかなと思いますね。
じゃあのぜひお聞きいただきたいのは50年代の絶頂期の、
私のおすすめは50年代ですね。
す
すはい、で、いろいろある中で、
はい、
オメガレーベルっていう
レーベル、
オメガレーベルっていうレーベルがありまして、はい、そのオメガレーベルはね、
はい、
あの幻のレーベルって言われてるんですね。
なぜですか？
あのオメガテープなんですね、実は。
オメガテープ、
あのテープの会社なんです。
ああそうなんですか、
はい、テープにテープを販売してる会社なんですが、
はい、
オメガってね、だけどあのレコーディングもしてて、でテープで販売してた。
はあ、
だからあの、
は
い、日本のファンではほとんどそのテープが流通してなかった、そのテープのその音楽版とかレコード版っていうのは、ほとんど流通してなかったんです、
はい、
だから日本にとっては、私たちにとってはまず 欲しくても買い求めることができなかったと言われるぐらい幻の、レーベルなんです
よ。そういう意味で、
そのオメガレーベルがね、倒産した後ですね、日本の方でその復刻したんですね、オメガレーベルを。それが、ザ・アートペッパーボリューム1ボリューム2という2枚組の LP なんですね。
はい、今日お持ちいただいて、
それもねまた素晴らしい本当にね、よくぞオメガレーベル残してくれてたなっていうぐらい貴重な、あのアルバムなんですね。
当時の日本人は聞けなかった、
聞けなかった、
復刻されたという、
その50年代の頂点とも言われるそのアートペッパーの記録を残しているというので、なかなかこれもね貴重な一枚ですね、50年の短波版のマーティーペイチ、短波もマイナーレーベルなんですね。だから50年代半ばに西海岸で設立されたマイナーレーベルなんですけど、で40枚ほどのねアルバムをリリースして倒産してるんですね。
みんななかなか
で、その頃の西海岸はね、そのマイナーレーベルがこうたくさん、
乱立
してて、でそこでそういうところでアートペッパーレコーディングしてるんですね、だからそれほどの枚数は出てないんですね。
あ、そうなんです。
だからそのアルバムを、そのオリジナルのアルバムを持ってるということはものすごいことなんですね。
そうですね、
私はまだ手にしたことがないんですけど、そういうねジャズ喫茶の方が
いらっしゃるんですか。
これがオリジナルかっていう、
お聞きになったこと
はありますか。あります ほらほらあのね、店主もね喜んでね、
ご自慢の一枚ですね。そうそ
う、このレコードをねこう、お皿をこうしてね返す返す見せてくれてね、ここに何枚目の、その何枚目にこのレコあのプレスしたその番号まで
欲しい。 あるんですか。あるんです、ね、すごい。
100枚目の 何番目とかね、そういうのを持っておられる貴重なね、店主の方もおられましたね。
あ、そうですか。
だからジャズはその聞くだけじゃなくて、そういう、レコードもいろんな、そのアルバムジャケットも見るし、お皿も見るし、
そうですね、
ね、でオーディオの方にも話が
いきますからね。そうそうそう、
なかなか奥が深いんですね。
そうですね。でそこに通う時のこうファッションも、
ファッションもです ね
ありますからね。
ファッションもありますね。当時はアイビーリーグでね、アイビースタイルですか。
いいですね。
石津健介さんが日本で流行らしましたね、スーツでピシッと決めて、
兄がそのスタイルしてましたので、憧れでしたね。
私も少ししましたけどね、なかなかお金がなくて、そこまで、そこまで手が回らなかったんですけどね、なんせね、ボタンダウンのシャツにね、ストライプの、あのネクタイね、三つボタンの、スーツですか、であのズボンはダブル、裾がダブルでね、で靴はねそのなんていうんですか、いかにもあのがっちり作られた、前にも飾りが入った、
そうですね、
プレントとかプレントもありましたけど、あのストレなんとかノッチいうんですかね、こう飾りのついたそういう靴でピシッと決めて、
私はもう幼かったので、全然その名前とかメーカーわからないんですけど、兄の靴を一生懸命磨いた覚えがありますから。
そうです、そうです、昔はねもう本当にピカピカに磨いて ね顔が映るぐらいに磨いて、それを履いて、でジャズ喫茶に行って、まずいコーヒーをいただいて店主のねうんちくを聞きながら、こうひとときを過ごすっていう、そういうね、非常に安上がりなあれですけどね。
一回行かれると何時間ぐらいいらっしゃるんですか。
いやもう 好きなだけ、好きなだけ、あの天使が何か言い出すまでは、まあそんな天使が出ていけとかそんなことは言わなかったんですけど、はい、君らいいねっていうちょっと嫌味を言われたりね、いいね、ああありがとうございますって、あそろそろ潮時かなっていう感じ。
なるほど、そのお声がけが。
だけどまあお客さんがいてる方がね。
あ、結局そうですよね、うんうん、しかもお好きでやってらっしゃるお店なの で、うんうん、で同じ趣味をね、
それもね、
分かってもらう、
パリッと決めたね若い男がおるんですからね、
いいですよね、かっこいいですよ、
絶対いいですよね、絶対いいですよね、そういう輩が多かったですから、何スーツをお店に着てるのかジャズを着に着てるのか
なるほど、
ね、そういう時代でした ね、
そうなんですね、いや古き良き時代と言ってしまったら一言ですけど、やっぱりでもね、ま、いつもはラジオでしたらここで一曲ということで、ね、はい、お聴きいただくんですけども、はいはいはい、今回ご紹介いただいたアルバムはこの後皆さんがお聴きいただきやすいようにちゃんとセッティングしてますのでね、皆さんご自身でお聴きいただけるようになると思いますけども、いつもこうおしゃれのお話と、それから音楽と、そして今回もこのシリーズとしてお届けしています、ジャズのこのいわゆるこうジャケットですよね、はい、これがもう切っても切り離せないということで、ウェブラジオになってからは水谷さんにこのジャズの肖像画のお話をいただいています。次回は3回目ということで、はい、このシリーズまだまだ続いていきますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。お話しいただきましたのはジャズに恋して60年の水谷浩二さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。